ですね、先週日曜日に、まあ僕行かなかったんですが、その秋葉原で、まあ通り魔が現れました。っていうことについてね、まあちょっと今回喋ろうかなと思ってた矢先なんですよ。6月14日、現在20時15分。まあ、なんだ、明日イベントなんで、その準備とかですね、まあいろいろやってたらこんな時間っていうか、大体さ、これ撮って、この後に、オーガスト放送局海賊版で何喋ろうかを考えて撮った後で、僕明日の新刊を、印刷まではしてあるんだけど、製本しなきゃいけない。まだいろいろあるんだけどさ。これ撮ったら終わりじゃないっていうところがまたまあ、気は重いんですが、まあとにかくだ、通り魔が現れましてね、っていう話をしようと思ったらですね、地震がありましたっていう。今例によって、なんだ、ケーブルテレビの NNN ニュースワードっていう、まあ、チャンネルをずーっとつけっぱなしにしてるんですよ。さ、この、震度6強、4人死亡、行方不明10人、10人みたいな、こう、テロップ、なぎ倒された大木、とかいう、こう、ニュースの画面を見ながら、こう喋ってる、なぎ倒された大木っていうか、山自体が崩れてるよね。大木がなぎ倒されてるとかいう問題じゃないんだよ、これも。すごい、こう、なんだろうね、この、先々週から今週にかけての事件の起こりっぷりっていうかですね、なんなんだよ、なんかと。もう、ほんとなんかね、秋葉原といい、こういう問題といい、なんて言うのかな、こう、なんて言っていいかわかんないよね、もう。なんかこう、ほら、なんだ、ご冥福をお祈りしますの他に、何か書けるべき言葉がもう見当たらないよ。どうなってんだろう、ほんと。こう、今まさにテレビでですね、こう、建物が押し潰されていてとかいうテロップが見えてるんですが、こう、2階建てぐらいの建物の、こう、横から流れ込んできた土砂に1階が潰されて、2階が、要は横に向かってスライドしてるっていうすごい図とかをですね、今こう見ながら喋ってるわけですよ。こんなことって起こるんだよ。だから、なんだ、キチガイじみた通り魔がやってきたり、なぜか突然地震が起こって、こう、なんだ、雪崩が起きたりみたいな、こう、理不尽なことって、もうだから、秋葉原のあれもほぼ天才だよね、こう、被害に遭った人にとってはね。こう、だからなんだっていう、こう、もう、どう言っていいかわかりません。なんなんだろうな、本当に。まあいいや、とりあえず先進めましょう。出たことこ勝負。おはようございます。最近ネタ切れを起こしている尾崎拓也です。先日いつも私をいじってくる顧客から指名で電話がかかってきた時に第一声が、おお、無事だったかには脱力してしまいました。何のことかについてお察しくださいって、これ秋葉原だな、多分。それはさておいて、今回のデータとこ勝負は考えるのが面倒だったんで、自分のサイトに突っ込んだ100面ダイスを1個フルで出た86でいきたいと思います。追伸そのうち100面ダイスを1個振るは一般公開しておきますので、使いたいという超物好きはご自由に使ってくださいませ。どれどれ、これパールのスクリプトなんだ。もうあれですね、 URL になっててアクセスするともう振ってくれるんですね。ちなみに今出た目は28でしたが、今出た目は28でしたが、まさかこんなアピアランスだと思わなかったの。まあいいや、この28は使わないで、後でまた別に振る。ということで。追伸その1はまあいいや。追伸その2。これか。前回の件ですが、折倉先生ご指摘の通り、スペルが思いっきり間違っておりました。クロニクルセカンドは、H が入ってる方が正しいのね。寝ぼけた状態で京本からメールを投げていたからな。というわけで、暗黒ネズミ帝国、王城の戦闘に吊るされてきます。ということで、今現在おそらく吊るされているだろう、尾崎拓也さんでしたと。次。ごきげんよう、ピープエレキ版が手放せないというか、片離せない龍之介です。今回は会社からいただいた紙切れに載っていた、使えるはずもない権利の数、34でお願いしますです。なんだ？有給か？まあ、いいや。まあ、個々人の細かい事情はともかくだ。100面ダイスを1個振る。どっかで見たような数だな。合計は8でした。8っていうのが何かというと、ああ、やっぱりそうだ。これも当たるの3回目だ、ビッグホール3。こんなやつですね。
ということで、
これさ、こんなやつですねってデモをやってから一回エフェクトを切るんだけど、このシーケンスが無駄だよねってことに最近気づきましたと。デモやった後ってタイトルコールしかないんだから、デモらないでいきなりタイトルコールに行けばいいんじゃないかと。いうことで、とかいうことを言っちゃっておいて、もうデモでやってるんでしょうがないんですが、キクラゲ星人は、まあそんなことでして、キクラゲ星人はおりくらはじめでございます。ということで、こっからかな？本当のところ！消えねえな、本当にこのエフェクトは。前回の宿題が、どこ行った？これだ。あなたが最初に読んだ少女漫画、女性の場合は少年漫画。大変ご無沙汰しています、水橋先生です。最近ちょっと少女漫画付いてまして思わず反応しました。初めて読んだ少女漫画について。少女漫画レーベルということなら、花夢のパタリロのはずです。小学校高学年の頃、アニメの再放送に影響されてのことです。マライヒが男であることとか、あんまし深いこと考えずに見ていたあの頃が懐かしい。そうか、僕ね、実はパタリロって一回も見たことない。マライヒって誰？っていうような話。あ、そういうやついるんだっていう。マユミネはね、なんだか、どっちかっていうと、そのパタリロを描いてたっていうことよりも、パタリロを描いてたマユミネをキャラクターデザインに迎えて、どっかの、ゲームメーカーがファミコンで出した RPG のエリシオンっていうゲームがあったっていうことの方が印象深いっていうぐらい、パタリロは全然知らない。続き。その後は読書家の友人に、もちづきかりんの粉粉蝶々を皮切りに花夢構成を受けておりました。今でも主に読むのは花夢です。主にって。読むんだ。でもあんまし恋愛した少女漫画っていうのは読んでないかも。最近はこれのみマーガレットな、くすもとまきをいくつか読んでるんですが、この人は漫画より画集作りたかったんじゃないのっていうような勢いの作品が特徴的な人です。少女漫画とは何ぞやと改めて考えるきっかけにもなったりしたんですが、結局は、経済誌が絵柄の大雑把な特徴でしかくれないんじゃない？経済誌か絵柄の大雑把な特徴でしかくれないんじゃないですかね。エロ漫画、エロビデオはエロさえ入ってれば何でもやれるので、ね、野心的な作品も少なくないっていう話を聞いたことがありますが、少女漫画っていうのも最低限の少女漫画らしささえあれば何でもやれる自由度があるんじゃないかと思います。それではではと。なんか、その何でもあり度合いって少女漫画と少年漫画で大差ないというか、あんま、なんだろうな。まあいいや、次。リーガイソイスでございます。宿題最初に読んだ少女漫画ですが、リーガイソイスの場合、少年漫画も少女漫画も割とちゃんと読んでみたというのは、大学に入ってからだったりします。少年漫画は手塚治虫、火の鳥、ブラックジャック、高橋留美子、うるせえ奴ら。手塚の作品2冊はなぜか、大学の研究室に置いてあったから、高橋留美子は当時の男友達から面白いので読めと言われて読んでみたというところです。あ、帰ってきた。なんか BGM が切れたかと思いましたが、帰ってきました。どれから読んだか失念したので3作品と。で、これはまあじゃあ同時だと。で、少女漫画、萩尾元11人いる。竹宮恵子、テラエ。柴田正宏、ブルーソネット。テラエってこの間アニメやってたよね。女友達からぜひ読めと言われて3冊ほど渡されて読んでみたというところです。こちらもどれから読んだか失念したので3作品です。昨今は少女漫画、少年漫画の境目が分かりにくくなっているような気がしますと。この中に、まあ、火の鳥とかブラックジャックって総計何冊あるのか僕よく知らないっていうか、まあ、よく知らないっていう意味で言ったら、そりゃうるせえ奴らだって何冊あるのか知らないけど。そうですね。ちゃんと本で読んだ漫画ってほとんどないですね、この中には。まあいいや、そうか、テラエね。 ブルーソネットって少女漫画なんだ。なんかこれタイトルだけ聞いたことあるな。で、これ後に読もう。次の宿題ですが、って、これは後です。次。改めましておはようございます。暗黒ネズミ帝国のシンデレラ城に吊るされている私、高谷です。元気かー今回の宿題が最初に読んだ少女漫画ということで、回答してみようかと思いますとは言っても、ぶっちゃけ小学生ぐらいから家に置いてあった花と夢、ララなど普通に読んでいたので、どれが最初に読んだものか全く覚えてません。記憶に残っているのはパタリロ。あ、これもパタリロだ。パタリロ、未完日記、アビコミワとか、その辺ですね。以前ドラマにもなった動物のお医者さん、佐々木のり子、佐々木凛子も原作読んでます。自分で買ったとなると、子供のおもちゃ。子供のおもちゃってなんだっけ、アニメになったっけ、になると思います。あと買ってるというと、ミントな僕ら、神風怪盗ジャンヌ、マジシャンくらいかな。とここまで書くとどんだけ本物なんだ自分ってことになりそうですが、元凶は中の上の母上様がかっこゲフンゲフン。そうか、あー、母ちゃんが漫画読む人だったのね。はー、神風怪盗ジャンヌってなんか昔アニメやってなかった。これアニメと漫画どっちが先なの。まあ、子供のおもちゃもなんかアニメやってなかったっけ。なんかもう、あれ、未完日記っても聞いたことあるな、なんかそういえば。全然、これも一つも読んでねえな、だから。そうか、神風怪盗ジャンヌって漫画だったんだ。次、ごきげんよう、先週の日曜日、親から安否確認の電話がかかってきました。関西在住、龍之介です。いや、君関西在住なんだから、秋葉原の通り魔と安否確認は君に関しては関係ないと僕は思うんだけど。そうか、かかってくるのか。さて、初めて読んだ少女漫画ですが、自ら単行本買ったものでは、耳を澄ませばだったのではないかとって、耳を澄ませばって少女漫画だったの。なんか僕さっきから同じことしか言ってねえな、少女漫画だったの以外の反応がないのかっていう話のような気が。へえ、耳を澄ませばって少女漫画だったんだ。ジブリの映画をちょうど作中の主人公と同じ中3の時に見て続行になり、数年後に DVD を買い、熱が再燃した時に原作の存在を知って買うに至りました。やっぱじゃあ、漫画が原作なんだ。ブックオフで恥ずかしいのを我慢しながら探したのを覚えています。それ以降は特に縁はないのですが、最近は内緒のつぼみという小学校高学年向けの性教育漫画が好きで、新刊が出るたびに買っています。あ、そうですか。これあれだっけ、水色時代の人が書いてるんだっけ。なんかなんとなくあの人最近そういうの書いてるっていう話を聞いたような覚えはあるんですが、そう、それでですね、前回話した若月めぐみ絡みについていろいろ思い出したことがあってですね、確か最初に買ったのはご近所の博物誌ですね。だから月は東に日は西に行って、その時点ではなんだ、特装版っていうか一冊にまとまってるでっかい方はまだ出てなくて、確かね、あれは立川の漫画王かなんかで適当に漫画の棚を漁ってる時にご近所の博物誌をなんとなく手に取って買って、面白かったから、月は東に日は西にの花夢版を買ってきて、グレイトステを買ってきて、ソーフォワットを買ってきてみたいな順番だったと思う。で、そのうちに月は東に日は西には特装版が出たりとか、こう、いろいろ、まあ、それからは若月めぐみだと。花と夢なんだよね。だから、なんていうのかな、花と夢以外、確かフラワーなんとかとかあるよね。その少女漫画のレーベルというか、全然知らないんだよね、その花夢以外っていう。あれって、ウィングスって少女漫画？なんつったっけなぁ、すごい、今確か作家やってないんですけど、なんていう人だったかなぁ。一人、ものすげえ好きな作家さんがいたんですが、あれはなんか今から考えると少女漫画っぽかったなっていう漫画が、まあそれについては今ちょっと名前を思い出せないので、まあ思い出したらなんかどっかに書いておきますが、まあそういう感じで、漫画話でございましたと。意外とあれね、もっとばらけるかと思ったらパタリロ多いね、パタリロ。そうか、みんなそんなにパタリロ好きか。ねえ。あとは、でも、 そうだな、重なってんのってパタリロぐらいだな。そんな感じなのか。ちょっとみんな、あれね、割とちっちゃい頃から、やっぱ読んでるのね、そういう。やっぱ大学で読み始めるのは、リリカ SOS さんもそうだけど、まあ大学に入ってから読み始めましたとかっていうのは割と遅い方なのかな。まあいいや。で、宿題なんですが、リリカ SOS さんのメールの続き。で、次の宿題ですが、初めて LP、CD を買った洋楽なんていかがでしょうか。以前出てるようでしたらごめんなさい。まあ書いてありますけど出てないので、まあこれはこのまま。私の場合はカーペンターズのシングの入った LP だったと思います。カッコしてアルバム名は失念。当時電子オルガン習っていて課題曲の譜面を渡されてその時にふと原曲を聴いてみたくなってだったと思いますと。ああ、カーペンターズのシングの入った LP だったと思いますってあたりでだいぶ年がバレる感じだなと。カーペンターズのシングってね、小学校僕卒業する時のだから6年の時のなんかほら卒業前にその父母を招いて何とか会みたいなのっていう催しみたいなことがある学校があったりするじゃないですか、公立で。その時にね、なんかね、全員っていうか6年生が全員ひな壇に並んでなんかシング歌ったような気がするんだよ。で、その、シングのだから、歌詞がさ、英語だから、全部カタカナに書き下された、歌詞カードみたいなのを渡されて、さっぱり意味はわかんないんだけど、音はこの通りだからっていう感じで。あのね、シングはね、一時期歌えたんですが、意味はさっぱりわからない。あれが、小学校6年の頃だから、まあ、割と、いや、その時点でシングが出てから、世の中に出てから何年経ってるとか知らないので、まあわかんないんだけど、まあ大体あれぐらいの、割かし年がぶれ。まあいいや。洋楽のアルバム、多分、これも大学の時ですけど、マルティカの、トイソルジャーが入ってるアルバムが最初、その次に多分買ったのが、なんだ、ダンスダンスレボリューションがゲーセンにあった頃の、なんだ、スマイル DK のバタフライが入ってるスマイル DK のアルバム。で、その次に、あれなんてアーティストだっけ？あ、ジュノーリアクターだ。ジュノーリアクターの、ビヨンドザインフィニットっていう、これはね、なんだ、テクノライズだったかな。なんかそういう、アニメがあってですね、アニメのオープニングが、まあ、ジュノーリアクターのガーディアンエンジェルっていう、まあ、曲、インストルメンタルなんですけど、これがあまりにもかっこよかったんで、原曲が聴きたくなって買ってきたら、これ原曲が6分あったっていうすごい曲だったんですけど。で、その次に、ミスタービッグ、ミスタービッグのアロー。これは、しばらくっていうかずいぶん長い間タイトルがわからなかったんですが、シャインっていうミスタービッグの曲がありまして、テレビでやってた時のヘルシングのエンディングだと思うんだよね。ヘルシング自体は見てなかった、よく見てなかったのは知らないんだけど。で、iPod を買った後だか買う前だかにちょっとビッグか有楽町のビッグに通ってたらたまたま自分の iPod から、その曲を鳴らしてる人がいてこう慌ててこう駆け寄って後ろからそっとディスプレイを見てみたらミスタービッグっていうアーティストの社員だっていう曲がわくのなんだ曲のアーティスト名と、タイトルが分かったので慌ててアルバムを買いに行ったっていうミスタービッグ、洋楽実はこの4枚しか持ってないっすで僕は歌詞から入る人だからね、洋楽っていうのは何言ってるかよくわかんないから好きじゃないんですよ。他にもね、どこのウィンドフィルだったかな、吹奏楽部だった時に、外国のなんかそういう吹奏楽団の CD みたいなのとかを何枚か買った覚えはありますが、まあ、洋楽、最初の洋楽つってあれが出てくるのもなんか自然な話だから、そういう意味では僕は確かマルチカだったはず。で、トイソルジャー以外は聞いてなかったので他に何が入ってたか全然覚えてません。っていうようなことだったと思うな、確か。まあ、そんなことで。初めて LP、CD を買った洋楽というのを、まあ、今回は宿題にしたいということになります。 まあそんなことで、またちょっと機械の構成が、変わりましてっていうか、その物理的には何にも変わってないんですけど、そのLinux ザウルスを BGM 装置にしようと。で、Linux ザウルス自体を操作することによって今まで BGM 鳴らしてたんですが、まあ Linux ザウルス何を隠そう、OS が Linux なもんで、無線 LAN とかで接続して、要は自宅の中のネットワークに無線 LAN で接続しといて、デスクトップからオペレートするっていう技がですね、最近こう開発されまして、今実は Linux ザウルスは蓋が閉じられて、電源は入ってるんだけど蓋が閉じられてるっていう状態で、Linux ザウルス自体には一切触らずに、画面、要は、なんだ、デスクトップからのオペレートで BGM を鳴らしたり止めたりしてるという形に今ちょっとなってます。だいぶ、あれだね、こう、なんだ、喋ってる最中に見なきゃいけない画面の数とか、こう、首を振らなきゃいけない範囲みたいなことがだいぶ狭くなってきてですね、まあやりやすくなってきたかなという感じのことではありますが、でももっと使い勝手のいいシステムってなんかないのかなみたいなことを、まあ、考えることをやめちゃったらおしまいなんでね、人間ね。そこら辺はこう、まあこれからも追求していこうかなというようなことを考えつつ、キクラゲ星人煽りから始めてございましたと。